6ページ、9月以降の新型コロナワクチン接種について、問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線213。新型コロナワクチン接種は、現在65歳以上、および基礎疾患などのある方、医療、介護従事者などを対象に実施しています。9月以降には、令和5年秋開始接種が始まる予定です。また、10月からは、季節性インフルエンザを予防するためのインフルエンザワクチン接種も始まり、接種の予約が混み合うことが見込まれます。接種をご希望の方は、早めの予約をご検討ください。令和5年秋開始接種について、5歳以上の2回目接種が完了しているすべての町民の方を対象に、新型コロナワクチンを1回接種します。なお、12歳以上で1回目、2回目接種を希望する方は、健康づくり課へご連絡ください。全額公費負担での接種は、令和6年3月31日までとなります。5歳以上64歳以下の方へ、令和5年秋開始接種を希望する方は、必ず寄居町電子申請届出サービスで接種券の交付申請を行ってください。申請はコールセンターでも受け付けます。なお、春開始接種で電子申請された方は申請不要です。寄居町新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターフリーダイヤル0120-852-235、受付時間午前8時30分から午後6時、土曜日、日曜日、祝日を含む毎日、左側に接種券の電子申請の QR コードがあります。65歳以上の方へ、電子申請は不要です。春開始接種をした方、前回接種から3ヶ月経過後に順次接種券を送付します。申請不要、春開始接種をしていない方、お手元にあるピンク色の接種券を使用して接種可能です。令和5年度住民税均等割非課税世帯に対する給付金について、問い合わせ福祉課、電話 581-2121、内線121、122、125、電力、ガス、食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への負担が大きい低所得世帯、住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。支給対象となる世帯、基準日、令和5年6月1日時点で、寄居町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯、支給対象外となる世帯の例、親、課税に扶養されている大学生、非課税の単身世帯、子、課税に扶養されている両親、非課税の世帯など、給付額1世帯あたり3万円、確認事項、世帯全員が住民税課税の親族などに扶養されていないこと、他市町村で当該給付金を受給していないこと、提出期限10月31日火曜日、決心有効。手続き方法について、該当する世帯、1、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯、手続き方法と関係書類、確認書の返送が必要です。7月下旬以降に給付内容や確認事項を記載した確認書を送付します。確認書の内容をご確認いただき、提出期限までに返信用封筒で福祉課へ返送してください。2、令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯、16歳未満は除く。申請書の提出と住民税の申告が必要です。7月下旬以降に給付金の申請書と住民税の申告書を送付します。 住民税の申告は税務課での手続きが必要です。給付金の申請は福祉課での手続きが必要です。税の申告後、非課税世帯であった場合支給となります。3. 令和5年1月2日以降に寄居町に転入した方がいる世帯、町で税情報が確認できる方で1に該当している方は1の通りです。確認できない方は申請が必要になります。申請書は福祉課、寄居町社会福祉協議会に備え付けてあるほか、町公式ホームページからも取得できます。詳細は福祉課へお問い合わせください。添付書類が必要な場合があります。7ページ、参加者募集中、寄居プラス先歩運動、埼玉県コバトン健康マイレージ、町では一人一人が健康づくり、笑顔で生き生き健康長寿の町寄居を健康長寿計画の基本理念に掲げています。毎日の運動習慣を持つ方が増加し、健康長寿が図られるよう、引き続き寄居プラス先歩運動を実施します。プラス先歩運動って、自身の一日の平均歩数に1000歩、時間にするとおよそ10分程度をプラスした目標歩数を設定し、達成できるよう活動量計を持って歩く運動です。毎月10日頃までに活動量計を読み取り機にかざして歩数を記録します。対象、町内在住在勤の20歳以上の方、なお他地方村で実施している埼玉県コバトン健康マイレージに参加中の方は参加できません。費用無料。活動量計を紛失・破損した場合は7000円程度の実費負担となります。読み取り機、設置場所、1役場1階福祉課窓口、2保健福祉総合センター。受付時間、いずれも8時30分から17時15分。3、町立図書館、9時30分から19時、火曜日から土曜日、9時30分から18時、日曜日、祝日。4、オブスマ、用土料連絡所、8時30分から17時。1、2、4は、土曜日、日曜日、祝日を除く。3の休館日は、本市図書館だよりをご覧ください。継続参加の方、新たな手続きは不要です。お持ちの活動量計を引き続き使用して、取り組みを続けてください。体調などの事情で、継続が難しい場合はご連絡ください。参加を辞退する場合は、活動量計は返却していただきます。なお、ウォーキングなどの運動を行う際は、気温が高い日や時間帯を避け、こまめに水分を取りながら取り組みましょう。申し込み問い合わせ、健康づくり課、電話 581-2121、内線 211-212、子宮頸がん検診、乳がん検診のお知らせ、町では子宮頸がん検診、乳がん検診を実施しています。乳がん検診、マンモグラフィ検査の対象、40歳以上の女性で集団検診を希望される方は、11月以降の深谷寄居医師会メディカルセンター会場を受診してください。期間終了間近になると、集団検診、個別検診ともに混み合い、予約が取れない場合があります。早めの予約をお願いします。なお、保健福祉総合センター会場の乳がん検診マンモグラフィ検査の予約は定員に達しました。個別検診医療機関に深谷産婦人科医院を追加しました。医療機関、深谷産婦人科医院、所在地、深谷市上野台3027-2、電話番号、電話 571-7000、 子宮頸がん検診、丸、乳がん検診、 エコー、マンモ、いずれもなし。事前予約不要。問い合わせ、健康づくり課。電話 581-2121。内線211-212。相乗りタクシー利用者登録の電子申請を開始しました。町では町民の皆さんが相乗りタクシーをより利用しやすくなるよう、利用者登録の電子申請の受付を開始しました。インターネットを利用して、ご自宅のパソコンやスマートフォンからいつでも申請することができます。町公式ホームページからアクセスして申請してください。なお、都市計画課での利用者登録の申請についても引き続き受け付けています。町公式ホームページの QR コードがあります。問い合わせ都市計画課。電話 581-2121。内線243。
8ページ。後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ。8月から被保険者証が新しくなります。新しい後期高齢者医療被保険者証、被保険者証を7月中旬から簡易書き留めで送付します。8月1日以降に医療機関などを受診する際は、新しい被保険者証を使用してください。なお、現在の被保険者証は8月1日以降使用できませんので、ご自身で確実に処分してください。なお、破棄する際は、有効期限をよくご確認の上、適切に処分してください。新しい被保険者証の有効期間、令和5年8月1日から令和6年7月31日、新しい被保険者証は、左端の線が緑色です。基準収入額適用申請について、3割負担に該当する方のうち、次の条件を満たす方は、広域連合の認定を受けると、負担割合が変更となります。1、同じ世帯に被保険者が1人、被保険者の収入が383万円未満、383万円以上であっても、同じ世帯に70歳から74歳の方がいる場合、70歳から74歳の方との収入の合計が520万円未満。2、同じ世帯に被保険者が2人以上、被保険者の収入の合計が520万円未満。保険料の納め方。保険料の納め方は原則として特別徴収となりますが、普通徴収となる場合もあります。保険料額や納付方法などを記載した納入通知書または決定通知書は7月中旬に送付します。ご自身の納付方法をご確認ください。特別徴収の対象となる方、年金からの差し引き、次のすべてに該当する方、年金が年額18万円以上の方、1回あたりに納める保険料額、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金の1回あたりの受取額の半分を超えない方、普通徴収の対象となる方、納付書または口座振替、次のいずれかに該当する方など、特別徴収の対象にならない方、特別徴収から普通徴収への変更手続きをされた方、後期高齢者医療に加入して一定期間が経過するまでの方、特別徴収が中止となった方、市町村が変わる引っ越しがあった、保険料に減額があったなど、特別徴収の方で保険料が年度途中で増額となった方、なお、納付書が届いた場合は、納期限までに金融機関などで納付してください。口座振替を希望する方は、金融機関で手続きが必要です。原則、手続きの翌月末から開始、同年度で特別徴収と普通徴収の両方が該当する場合もあります。普通徴収になっている納期分の保険料は、納付書または口座振替で納付してください。特別徴収から普通徴収に変更した場合は、早めに町民課へお問い合わせください。保険料の軽減措置について、 令和5年度の均等割額の軽減措置割合、同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和4年中の総所得金額などの合計額が軽減判定基準以下の場合は、均等割額が軽減されます。軽減判定基準、年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算、43万円プラス10万円かける年金・給与所得者の数引く1、均等割額軽減割合、7割、43万円プラス29万円かける世帯の被保険者数プラス10万円かける年金給与所得者の数引く1、5割、43万円プラス53万5千円かける世帯の被保険者数プラス10万円かける年金給与所得者の数引く1、2割、後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置割合、所得割額、負担なし、均等割額、5割軽減、加入後2年を経過する月まで、なお、均等割額軽減割合が7割に該当する方は、高い方の軽減割合が適用されます。問い合わせ、町民課、電話 581-2121 内線 111-112 9ページお知らせします。令和5年度の介護保険料。介護保険は介護保険法で定められている制度で、40歳以上の方が全員納める保険料と、国や地方公共団体の負担金、利用者負担を財源に運営されています。この制度は高齢者の介護を社会全体で支える支え合いの制度で、サービスを利用されていない場合でも40歳以上の方には保険料を納めていただきます。令和5年度の介護保険料は次の通りです。65歳以上の方には、大里広域市町村圏組合から介護保険料納入通知書が送付されます。保険料の納め方、納付方法は法律で定められているため、個人で選択することはできません。特別徴収、年金からの差し引き、年金が年額18万円以上の方は特別徴収となります。年金からあらかじめ差し引きされますので、納めに行く必要はありません。ただし、65歳になって、または転入してから差し引き開始までの間は普通徴収となります。介護保険料は収入や世帯状況の変動などにより年度間で大きな差が生じることがあります。このため、特別徴収ではこれを解消し、できるだけ均等にするため、8月の年金からの差し引き額を調整する場合があります。普通徴収、納付書または口座振替、年金が年額18万円未満の方、老齢福祉年金及び恩給のみ受給されている方などは普通徴収となります。納付書を送付しますので、納期限までに町や金融機関の窓口、コンビニエンスストアなどで納付してください。普通徴収では口座振替が利用できます。詳しくはお問い合わせください。普通徴収の納期限、令和5年度、納期限1期7月31日、2期8月31日、3期10月2日、なお、納期限は各期とも月末ですが、当日が土曜日、日曜日、振替休日を含む祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。4期10月31日、5期11月30日、6期12月25日、納期限は各期とも月末12月に限り25日ですが、当日が土曜日、日曜日、振替休日を含む祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。7期1月31日、8期2月29日、令和5年度介護保険料、所得段階、 第一段階、対象者、本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方、生活保護受給者、年額保険料、保険料率、年額2880円、基準額かける0.3、第二段階、本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方、年額31320円、基準額かける0.45、第三段階、本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方、年額48720円、基準額かける0.7、第4段階、世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方、年額62640円、基準額かける0.9、第5段階、世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方、年額69600円、基準額、第6段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方、年額83520円、基準額かける1.2、第7段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方、年額94800円、基準額かける1.3、第8段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方、年額104400円、基準額かける1.5、第9段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上600万円未満の方、年額121800円、基準額かける1.75、第10段階、本人が住民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上の方、年額132240円、基準額かける1.9。なお、所得段階が第1段階から第5段階の方の合計所得金額は、年金収入に関わる雑所得差し引き後の金額です。合計所得金額に給与所得または公的年金などに関わる所得が含まれる場合は、これらの所得金額から10万円を控除した金額、控除後の額が0円を下回る場合は0円で、所得段階を判定します。問い合わせ、大里広域市町村圏組合、介護保険課、電話 501-1330、より介護保険事務所、福祉課内、電話 581-2121、内線123-124、